皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RT の時間です。2026年5月15日付のマス RT カテゴリから注目の論文6本をお届けします。1本目はマリーナ・ゴディーニョさんによるスフェリカルツイスト4ゴレンシュタインオーダーズ &GHILB ゴレンシュタイン順序と G ヒルベルトスキームのための球面ツイストです。この論文では球面慣習を用いた球面ツイストという手法を使ってゴレンシュタイン順序やスキュー群台数、そして G ヒルベルトスキームにおける新しい動来自己同値写像を構築しています。具体的には台数の前者から誘導されるスカラー制限慣習がどのような条件で球面慣習になるのかを突き止めています。ここでのアプローチが非常に巧妙で、極大イデアルにおける局所的な性質を分析し、それを帯域的な結果へと引き上げるという手法が取られていますね。特に1次元や2次元の場合には条件がシンプルになり、 B の帯域次元が小さい場合や自己短射的な場合に球面慣習になることが証明されました。さらにこの理論を特殊なマッケー対応に適用することで G ヒルベルトスキームの到来圏に新しい自己同値写像が存在することが示されています。また奇数次の巡回群に関する組み合わせ的な判定基準まで導き出しており、非常に緻密な構成になっています。特定のケースにおいて到来圏が非常に大きな自己同値群を持つことが示唆されており、台数的な構造の豊かさが伝わってくる内容でした。2本目はコーベット・エルキンスさんとアレクサンダー・チンバリウクさんによるチェーンズ・オブ・アフィネ・スタンダード・リンドンワーズ、アフィン標準リンドン語の鎖です。この論文ではねじれのないすべてのアフィンディ台数においてアフィン標準リンドン語という単語の列が周期的に現れることを明らかにしています。有限次元のリー台数ではこの単語は規定としてうまく機能しますが、アフィンリー台数になると虚根という厄介な存在が現れて複雑になります。そこで著者たちは根の高さが増えるにつれて単語がどう変化するかという鎖のような構造に着目しました。特に減少する鎖については厳格な周期性があることを証明し、各タイプごとの正確な周期の上限を導き出しています。例えばタイプ A1 では2、タイプ E8 では18という具体的な数値が出ていて、この緻密な分析には驚かされますね。また増加する鎖についても周期的なパターンを確立しました。これにより膨大な数の単語を個別に計算しなくても少数の有限な集合から全てを導き出せるようになり、計算効率が劇的に向上します。組み合わせ論的なアプローチで複雑な台数構造を鮮やかに整理した非常に実用的な研究と言えるでしょう。3本目はマスドット DG からのクロス投稿で、ロンビャオ・トーマス・ワンさんとレック・ヘンリムさん、そしてケイエさんによるリネアーレプレゼンテーションズ・オブ・マニホールズ、多様体の線形表現です。この論文では群や台数の表現論という古典的な理論を多様体へと拡張した多様体表現という新しい枠組みを提案しています。微分幾何学には多様体をユークリッド空間に埋め込むモストーパライス埋め込みという手法がありますが、これまでその次元の具体的な上限を定めることは非常に困難でした。そこで著者たちは多様体から行列空間への写像として表現を定義し、行列の積や相似変換を用いて群の作用を実現させるというアプローチを取りました。特に単純古典群の同時空間に注目し、低次元の規約モジュールを分類することで最小次元の忠実な表現を具体的に構築しています。この手法によってスティフェル多様体やグラスマン多様体といった重要な多様体について極めて精緻な次元の境界が決定されました。抽象的な埋め込みの問題を行列空間という具体的な研究へと変換した点が非常に鮮やかですし、カルタン埋め込みが最小の忠実な表現と一致することを証明した部分は理論的な美しさを感じます。 表現論と微分幾何学という2つの分野が見事に結びついた非常にエキサイティングな研究でした。4本目はマスドット CO からのクロス投稿でジミー・リリーズさんによるアンカード DYCK パスアンカー付きリック経路です。この論文ではスプリンガーファイバーや表現論の研究に登場する有理カタラン数を一般化した数式に組み合わせ論的な意味付けを試みています。シメンタルさんが提示したある積分表現に数え上げとしての解釈があるかという問いに答えることが目的ですね。著者はこの数式を解釈するための3つの方法を提案しています。1つ目はアンカー付きリック経路という考え方です。対角線より上にとどまる格子状の経路において対角線上にちょうど乗っている頂点をアンカーと呼び、その数に基づいて重みをつけます。この重みの総和が目的の数式と一致するというわけです。2つ目は2種類の記号からなるバイナリネックレスによる解釈です。回転対称性による等価類として扱い、回転による基本領域の大きさに基づいて重みをつけています。そして3つ目は重みを使わずに純粋に数え上げを行うため、ネックレスに代表的なブロックを1つ選ぶというマーク付きネックレスを導入しました。代数的な次元の公式をカタラン数のような組み合わせ論的な世界へと橋渡しした点が非常に鮮やかで、単なる数値ではなく具体的な構造を数えていたことが証明された素晴らしい研究だと思います。5本目はマスドット CT からのクロス投稿でフェルナンド・アベランさんとジョン・テ・ゲイリケさんによるスペリカリゼーション&ザ・ユニバーサル・スフェリカル・アジャンクション球面化と普遍的球面随伴です。この論文では安定的な無限大カテゴリーの随伴についてツイストおよび子ツイストと呼ばれる積種を反転させるためのシンプルな手順を提案しています。この手法を使うことで球面随伴という特別な構造を持つカテゴリーへの方眼者像に対して左随伴と右随伴を具体的に構築できるとのことです。さらに球面随伴を分類する歩行球面随伴という概念についても記述しています。特に球面干渉であれば無限に多くの左随伴と右随伴を持つという事実を合成的な方法で証明している点が非常に鮮やかです。随伴という概念をここまで突き詰めて球面的な性質を一般的に扱おうとするアプローチには数学的な美しさを感じますね。最後はマスドット CO からのクロス投稿でタオグイさんによるコンプレットシンプリシャルファンズスタンリーライズナーリングス&イクイバリアント H ポリノミオルズ完備単体的奥義スタンデーライスナー間および同辺 H 多項式です。この論文では完備単体的奥義のスタンデーライスナー間に対して有限群が作用したとき、その次数付き指標を求める公式を導き出しています。この公式は同辺 H 多項式として表現されます。もともとはトーリック多様体のコホモロジーにおける群の表現を理解したいという動機から書かれたそうですが、ここが面白いところで多様体が定義できない非有理的な奥義であっても組み合わせ論的に議論を広げているんです。著者は群の作用に基づいて間を分解し同辺版のデーエンソムマービル方程式を用いることで指標が回分構造を持つことを証明しました。さらに有限反射群の作用についても深く掘り下げていてハイブリッド奥義という新しい概念を導入しています。これにより反射群で割った時の不変量のポアンカレ多項式がこのハイブリッド奥義の H 多項式と一致することを示しました。最終的にはトーリック多様体を有限反射群で割ったものはハイブリッド奥義に関連する別のトーリック多様体になるのではないかという予想まで立てています。単なる計算に止まらず幾何学的な構造の生態に迫ろうとする姿勢がとても刺激的な研究でした。さてさて、今日は球面ツイストや同来圏、アフィンディ代数から多様体表現、 そしてディック経路やスタンレーライスナー間まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を旅する心地よい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。